どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ホーヤンのホンティータイム始まりましたよー。ということでテンションマックス M マックス、パーソナリティのホーヤンことホーヤリトです。このラジオはいろんな方向からみんなの素材をパパッと解決していくラジオとなります。ということでいつも通りのオープニングですよ。今現時点で3月です。4月ね、まあ、4月、まあ、今みんなね、いつもだったら入社試験の思い出エピソードみたいな話をするんですけど、ただ今回結構世間的に今コロナのウイルスのせいで入社式がないっていうのもあるみたいで、なんかちょっと僕的にはすごくあーずるいなーっていうのはあるんですけど、ちょっとじゃあ僕の入社式の日の話をしましょうかね。僕は、普通に、今は派遣ですけど、一個前のコールセンターの時は、普通の正社員で、入社式迎えたんですけど、入社式の時は、僕の、その、前行った会社が、本社は、こっちにあって、支店が沖縄にだけあったんですね。で、沖縄の子たちも、入社式は一緒に合同でやるっていうのがあって、で、その時に沖縄の子たち見た時にすげえ最初に思ったのは、うわ、いかついなっていう。なんか、正直そこまでいかつい、確かにいかつい友達はいたけど、すげえちょっといかついなっていう、なんか仲良くなれなさそうだな、みたいな雰囲気がすごいありました。で、その後、2ヶ月間ぐらい研修を沖縄の子たちと一緒にしてて、沖縄の子たちは社宅に泊まってたんですけど、結構他の本州メンバーは沖縄の子の社宅に遊びに行ったよみたいなの言ってたんですけど、もう僕はプライベートでそこと、なんか、やりたくないんで、ほんと一人で帰って、一人で行って、一人で帰って、一人で行って、みたいな。でも僕、入社当初から研修期間は朝9時から出勤、9時出勤かな？うん、9時にはいてねっていう、あ、9時だったかな10時だったかなちょっと忘れちゃった、あ、9時かな、9時にはいてねって言われてたんですけど、僕一人だけ研修ルームに8時半からいたんですね、一人だけで、もう眠いったりあらしないとか思いながら寝てて、10分ぐらいすると沖縄メンバーが先に到着するんです、本州メンバーよ。社宅が実はめちゃめちゃその会社の拠点からめちゃめちゃ近いんです、20分ぐらいの歩いてみんな来るんですけど、各部屋ごとで来るんだが、もう僕のこと影だと思ってるよね。で、一番乗りって言って入ってきたはいいけど、僕いるんですけどちょっとみたいな。その時が大きかったですね、最初の頃。で、研修のために、どこだったかな？江東区にある、なんか、工場、車の工場みたいなのを見にみんなで行ったんですけど、まあ、その時はその時で、結局みんなタクシーで移動したんですけど、結構、沖縄の子とペアで入ってたのに全く話ができなくて困ってたっていう、なんか本州のメンバーでさえもちゃんと話ができなかった。でもただ言えることは、高校の時の同じ高校から出て学科が違う友達が一応いたんで、その子とだけはちゃんとちょっと話ができる。ただその他の子とはあんまり関わりを持ちたくなかったんで、あんまり持ってなかったです。当時ね、研修が結構外部が多かったんですね。5月の頭、それこそ4月の終わりから5月の頭かな。なんかコミュニケーション外部研修みたいなのが1個あって、クゲなんかどっかまでグループごとに行ってやるねっていうのがあって、で、その時に初めて、その同僚という名の名目のみんなから LINE を交換したっていう。なんかそこまで LINE を交換してなかったんだっていうレベルで、本当に話をしてなかった。ねえ、そこからまんまずーっと流れて、で、沖縄の子たちが帰る1週間ぐらい前から現場でもう研修が始まるんですね、電話取る練習を。で、その時になんかめちゃめちゃ、いつの間にかわからないんだけど、周りの人よりか話を全く研修も聞いてないで寝てたのにもかかわらず、めちゃめちゃコールを取るのも上手ければ電話対応がめちゃめちゃいいよねっていう話で褒められたんですね。そしたら沖縄の約1名の子が、どうしたらそんなにすぐできちゃうのみたいな話をされたんで、え？なんとなくみたいな話をしたら、え？マジで？何も考えてないのって、何も考えてない、何も考えて電話取ってないの。なんか考えて電話を取るっていうのがその時期はすごくできなかったですね。だから僕は前の会社に行った時に、他の社員よりかはめちゃめちゃクレームの対応率が半端なく多かった。 なんか本当にランダムで電話鳴ってくるんだけど、なぜか僕だけ、僕一人だけ3件続けてクレームとか、なんで俺怒られてんだろうとか思いながら、たまに。でもそれぐらいでしたかね、前回の入社式は。今の会社は別に入社式は特になかったんで、派遣なので、ペッて始めて、ペッてはやり始めた感じなんで。で、ただ今の会社でも、今僕もテレアポを今度は受信じゃなくて、こっちからかける方をやってるんですけど、結構なんか言われるのは、いや最強だよねっていう、何に対しての最強かよく分かってないんだけど最強だよねっていう言葉を結局よくもらう。で、今も別の商、新しくまた売るものが変わって、電話かけるものも変わったんですけど、全然なんかアポ取れてるから、なんか何やらしても全然できんじゃないのみたいなそのノリで言われるので、すごくね、ちょっとねプレッシャーを感じてます、たまにっていうのが僕の新入時代からの、まあ話かな。なんかでも社会人になって楽しいこともあれば辛いことはやっぱでかいかな。なんかそれこそ本当に始まって3ヶ月ぐらいまでの会社はマジで地獄です。なのに言ってしまえば、始まって3ヶ月以内に辞める子もいるんで、そこまでは一人ぼっちで頑張った方がいいかもしれない逆になんか他の人に教える、教えられるってやるよりかは、自分一人の積み重ねを頑張っていってほしいなと、新しい新入社員にはね思いますね。ということで、次回以降もね、なんかこのオープニングもさ、僕毎回ここ来てはバッてさ話し始めてるけどさ、なんかこの話題が欲しいっていうのがあったら言ってくださいぜひそれをね、オープニングでお話ししたいと思います。ということで、この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタン、いいねボタンご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしてます。ということで、今回もまあなーなーとなーなーとテキパキとやっていきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いてってください。この番組はインエティーザドリームミュージックゼロチャンネルと提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ではこのコーナーではリスナーさんからの質問や感想をティータイムのごとく優雅に配信していくお時間となります。ということで、ごめんなさい、本当にね、僕が返していなかったのが悪いんだけど、質問箱がめちゃめちゃ溜まっていたので、それの回答をしていこうと思います。ということで、遅くなりましたがいきますよ。いくらなら宇宙旅行に行きたい？行きたくないなんかその行動をする時間と行動に行っている時間がめんどくさい、非常に。だからあんまり行きたいかと言われれば行きたくないです。次、インスタで写真撮るときってご飯の写真がやっぱり多い、そもそもインスタをやっていない、はい、おり。スポーツの試合をネットで見ますか？ものによる。なんかこの間はパリーグかなんかの試合をバッて見てた時あった。ただね、見るとしても結局野球かバスケ、2軍のバスケの試合ぐらいしか見ません。次、今家にあるいらないものって何かあります？売ることは考えますか？いらないもの？いらないものないんだよね。この間引っ越しはさ、したばっかりだからさ、いらないものがそうそうにないかな。いやでも、いらないものが出た時に、これを売って売却利益になるんだったら売るっていう考えの方がでかいな。たまにあるのね。なんか、それこそ例えば本、この本読まなくなっちゃったよって言って捨てるよりかは、古本市場とかで売った方が1円でも10円でも儲かるんだったらそっちに売っちゃうパターンが多いです。この間それをやってたんだよね。それぐらいですかね。お次、最近昔の友人に会ってますか？どこからが昔の友人のレベルに入るかわかんないんですけど、でも今僕その今回のその舞台のために、僕の中学の同級生もお友達なんですけど他の友達も出てくれてるから、それの稽古ぐらいに会うぐらい、それをその人以外あんまなかなか連絡を取らないんで、 あんまり会わないです。で一人この間ね、誰だったかな、あでも昨日かな、昨日みんな元気かっていうラインをグループでしてたんで、多分そのうちで高校の子たちとはご飯に行くと思います。まあ、ちょっとどうなるか分かんないんで、ちょっと何とも言えないです。でお次、宮崎線といえば何が一番に浮かび上がりますか。宮崎県、九州のこの辺だよねっていうレベル。なんかあとは、東国原知事、元知事、も確か宮崎だったはず。間違ってたらごめんなさい。あんまいいや。次、普段自分のことは何て呼んでるんですか。普段でも変わんないかも。だからどこ行っても大体、あ、でも会社にいるで、私はって言うかな。でもそれ以外の時、僕と俺、でも僕、俺がほとんどかな。言うたら。あ、僕こう思うんだよねっていうのはよく言う。なんかね、定例文みたく言っちゃう時がたまにある。お次、今年はどこか旅行に行く予定はありますか？そう、旅行はね、思ったの違うの。ずっとね、言ってたのは、あれだ、草津温泉にすげえ行きたいってずっと言ってて、でもね、このなんかコロナの時期にあんまり外に旅行に行くのもどうなのかなと思って、僕実は先月じゃねえわ、来月新潟に、まあ彼女のところに誕生日が終わった後だからって言って遊びに行こうと思ってたんだけど、夜行も最近ちょっと危険だなと思ったんでやめました、行くの。なので執着したら考えるかな、旅行行くのは。お次、手紙って書いてる時が一番楽しいですか、渡す時が楽しいですか。ものによる。なんかその手紙を、例えばファンからもらった手紙をお返しにファンに返してる時とかは別に書いてる時の方が一番楽しい、逆に言えばね。でもなんかそれを今度自分がすごい好きな芸能人に渡すってなってる時は渡してる時の方が楽しいかな。でもなんか、その手紙の書いてる内容にもよるかも。めちゃめちゃ嫌なやつへ、怨念がこもった手紙を書いてるときは、書いてるときがめちゃめちゃ楽しいです。次、一番好きな飲み物は何ですか？私はジンジャーエールですか？コアラ。ジンジャーエールか、僕。ジンジャーエール苦手なんで。何が一番好き？でもコーラかな。でもコーラか、だいたいどこ行ってもだいたいコーラ飲んでるか、あとは午後の紅茶のレモンティー飲んでる。まあストレートも好きです。ただミルクティーは苦手です。それ以外かな。次、和食か洋食かどちらが好きですか？洋食かな。なんかでもあんまり最近これがいいっていうのないな。ないからどっちも好き。ただ和食って魚が苦手なんでね、僕ね。食べるの大変なんです。次、1ヶ月だけ何してもいい自由な時間とお金があったら何しますか？ゲームします。クリアができていないゲームとひたすら購入だけしといて読めていない本を読みます。以上。次、指の爪は何日に1回切る？あんまり意識しない。伸びたら切る。からだいたいでも2週間とか切らないかな。あんまでも爪を切る行為をしない。もうほんとなんかそんなに気になるなって思い始めたら切るけど、そのレベルまでいかないとあんまり切らないですね。次、お財布にギザ銃入れてますか？ギザ銃？ 10 円玉、今現状の話する。今現状の話で10円玉4枚ぐらい入ってます。10円玉4枚しか入ってないです、逆に言えば。なかなかあんまり10円玉が財布に入ってるなっていう時はないな、あんまり入れないです。お次、好きな人と話が続かないんだけどどうすればいいですか？いやもうなんかそのこの、なんて言えば、無言のその空間が、愛しいなって思う人と付き合うのが一番だと思います。次、健康のためにしていることはありますか？ない。嘘。なくない。僕は、こうやってラジオもそうなんですけど、やっぱり声のお仕事をやっぱり一番にやってるので、常に仕事の時は、普通のね、ペットボトルのウォーター、水を、に、龍角酸ののど飴を2個、まあ入れて混ぜて飲みます。龍角酸水って言うんですけど、僕あれをよく喉を守るために使ってます。でもそれ以外にはあんまりやらないです。以上ということで、まだまだね、質問箱は大量に溢れ返っているんですけど、また次回以降にお答えしていこうと思います。ということでね、ここのこのコーナーに関してもね、質問箱もそうなんですけど、ボックスフレッシュさんとかそっちでも受け取りは可能になってるので、見るかどうかわかりませんが、そちらに送っていただけたらと思います。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということでこの時間はいろんな恋愛を抱えるみんなの相談を受けては提案していく勝手な恋愛タイムとなります。ということで今回も来ておりますのでお答えしていこうと思いますよ。ということで、なんかねラジオネームじゃなくてタイトルが入ってます。楽しくない。おお、どうしたんだろうね。まあ次、仕事のことで喧嘩をして距離を置かれました。2ヶ月以上連絡を取らず、なんで怒ったのか何を考えてるのか聞いても言わないの一点張り。正直疲れました。自分が彼女に続行なのを知っているから雑に扱ってくるんですよね。2ヶ月も連絡取ってくれないから何も考えてないですよね。なんてこんなに辛いもんなんですか。楽しくないです。楽しくないから別れるべきなんですか。ずっと我慢して連絡を待つべきでしょうか。どう思いますかって。別になんかさ、その仕事のことでさ別に喧嘩をして距離を置かれたんだったら別にもう気にしてないよっていうのもあり、ただなんかその別れる別れないで行くんであれば、正直その怒ったことを言わないんじゃなくて言えないんだと思う。逆に言えば僕がその立場であるんだったら、正直な話連絡取りたくないんじゃなくて自分のことをちゃんと考えてそのものに関して謝ってくれるのか、それともこういう風にしたよっていう話をしてくれるのかによっては連絡を取りますね僕は。例えばこれがね、なんかすごいこういうことが仕事であったんだよみたいな、めちゃめちゃイラってされたような内容を自分に話しかけられても、いや知らないよみたいないや知らねえよこの野郎っていうレベルでしか返せなくなっちゃうから、逆に言えばなんかこれをこうした方が良かったのかなって思うんだけどどう思うみたいな、その内容と全く別のことを聞いてもいいわけだから、それで連絡を取るのも一個の手で、別に恋愛が辛いものに関しては別にみんなそうだよ、みんなそんな思ってるよみんな思ってるよ、そんな恋愛なんか楽しくないから別れるべきですかっていうことに関しては別に今が楽しくないだけじゃんっていう、今が楽しくないから自分が別れたいと思っちゃうのが、別に楽しくなくても今まで通りこうやってなんか話ができるんだなって思うのが幸せに思えるのかの違いだと思う。僕は逆に我慢をして連絡を待つんじゃなくて、とりあえず連絡を入れてみるとりあえずなんかどう元気みたいな、なんかその軽い言葉でさえも相手が受け取ってくれないのであれば自分からもう連絡をしない、相手からの連絡を待つ。だから別にその期間帯に別に自分が浮気をしてても、正直な話それの連絡が来なかったのが悪いよねって言えるから、別にぶっちゃけ。あとはとてもとてもなんか考えなくていいっていう方向で行くんだったら自然崩壊だよね、これだったらね。これだったら僕は逆に自然崩壊を待つか連絡をしてみて帰ってこなきゃずっと待つかな。ただ問題的にはそんなに雑に扱ってくるんだったらもう別れた方がいいんじゃないのとは思うけどね。だってそもそも雑なんでしょ。なんで自分がさ、そのさ、わざわざそいつのためにさ、時間を削って時間を作ってるのにも関わらずさ、雑に対応されなきゃいけないわけ。そこでさ、雑に対応された分の時間取り戻せればさ、正直自分が何かできる、成長ができる糧が見つかるかもしれないんだからさ。別になんかそれに、一歩進もうとするんじゃなくて、そこで戸惑ってるのが意味がわからない。すげえ辛く言うのもあれなんだけど。もうちょっとあれだったら今のまんま様子をちょっと見る、ちょっと落ち着け自分みたいな。あとは自分の中で本当にこの彼女が一番いいのかっていうのを考えた方がいいかもしれない。なんか別れる別れないを決めたいんだったら本当に自分はこの女性でいいのかっていうのを確認をしなきゃいけない、自分の中で。でもしこの女性しかいない、本当にこの女性じゃないと嫌だっていう場合であれば正直待った方がいいし、別にこの人じゃなくてもいいんじゃないのって、 自分と波長が合う人だったら別の人でもよくないって思ったら別れればいいと思う。俺はそうしちゃう。まあそこはね、この人のさじ加減ではあると思いますので、ぜひね、ちょっとまたなんかありましたらご報告をください。お次、ちょっと待って。お次をね、ペッてやろうとしたら今さ、プンってやって、消しちゃった今。次、タイトル、告白のタイミング。お、これは楽しそう。今度好きな子と水族館デートに行くことになりました。直接告白はしていないのですが、付き合っているよう的な感じの曖昧な関係で、この水族館デートの時に告ろうと思っています。どのような場面で告ればいいと思いますか？またどのように伝えればいいのでしょうか？何その、恋人以上、ん？違う。友達以上恋人未満カップルみたいな。水族館デートの一番いいポジションでの告白？そんなものはね、ない。ないわけじゃないんだけど、なんかその水族館にいろいろな時間を考えた方がいいかも。例えば朝っていうか開園から行って終演最後までいるっていうんだったら、真ん中の夕日が出てるタイミングでイルカショーを2人で見て、イルカショーを見ながらの好きですっていう告白とか、超女子からしたらちょっとキュンポイントには入ると思うのね。でもしくはそのイルカショーがなかったりとか、どっかの時間、例えばその朝の10時からお昼までしかいないとかだったら、別に水族館での告白をしなくてもいいわけだから。で例えばあとはクラゲだけの水槽みたいな、たまにあるんだけど、どっかの水族館さんはそうなんだけど、クラゲだけしかいない水族館とかの部分で二人っきりになって、でそこのクラゲが背景にある状態での告白とかね、めちゃめちゃいいと思う。ただなんかその子がどういう子なのかっていうのもやっぱりある。例えばめちゃめちゃその子自体はなんかすっごいロマンチックにやらないで、すげえなんていうの、本当に平凡だよねっていう告白を受けるような子であるんだったら、別に水族館行って、水族館からの帰り道に告白するとかっていうのもある。あとナイトで水族館に行く場合、はどこで告白しても大丈夫だと思う。まあご飯食べてるね、水族館のレストランとかでもいいと思う。あとはちょっとベタなんだけど、水族館にあるお土産ショップみたいなところでお揃いのキーホルダー買って、これつけて僕と恋人になるよみたいなのもありだと思う。なんかそれも一個の思い出なのかなっていうのはでかいです。なので僕はこれは多分7割成功すると思うから、ちょっとまた成功したらぜひお便りをください。ということでね、次回以降も、まあ、次回は何をっていうかね、次回の特集も結局1個ご質問がねあるんで、それをと、あとはちょっといろいろと特集をやろうと思ってますのでね、次回以降もお便りお待ちしてます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、爆裂パンダ、チェリーガール。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、爆裂パンダ、チェリーガール。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、ということで今回もエンディングとなりましたよ。ということでね、告知も含めて全部いつも通り、いつもの定型文のようにね、 お話ししたいと思います。ということで、まあ次回までのお便りに関しましては、当ホームページもしくは輝けならメインのハッシュタグのノート、ツイッターへの投稿、もしくはツイッター質問箱にてお待ちしています。ホヤのツイッターアカウントに関しましては、 HOYAN_RITO、私が所属している YouTube チームの方がドリームスカイ2019、で公式 LINE の設営に関しましては ID の方が、ホーヤリと HOYARITO ですね。で、以前からっていうか、何名様からか質問箱に結構届いていたんですけれども、7の方もね、昨日一昨日 URL の方を載せさせていただきました。ペッツなので、ぜひこちらでも、最近全然7も撮ってないんですけど、まあ、たまに出してるので、ぜひね、音声も聞いていただけたらと思います。で、ただね、僕の個人 YouTube の方もできれば乗っけてほしいっていうお話があったんですけど、ちょっとね、プロフィール欄の文字数制限というのがありまして、ギリギリになっちゃってるので、ないんですよ。ないので、YouTube の方は動画がアップされ次第、すぐさま出していきます。で、前回もね、それに関してもね、皆さんに豪語道断で言ったんですけど、ちょっとまだ編集が終わってなくて編集がまだできていないんですけれどもね、歌ってみた動画をね、1週間に1動画ペースで上げられたらいいなとちょっと考えてます。ぜひね、今回歌ってみたメインにしてる動画なので、この歌歌ってほしいなとかあれば、ぜひ入れてっていうか、コメントしていただくとか、ツイッターの DM にいただくとかしていただければと思います。で、僕の方で、あとの告知に関しましては、僕は、ちょっと待ってね。おとといかな、ちょっと、いつちょっと待ってね。昨日ですね。昨日、マニメ公式ツイッターさんから、オフィシャル方から上がっているんですけれども、マニメの方でね、前回、吉丸吉平さんの作品も声当てさせていただきまして、まあ、オタクのお話ですね。オタクのお話あげさせていただきまして、あとは、この元さん作品で、吸血鬼ハンカーミアはちょろいっていう作品があるんですけど、それも、今回、両方とも、エルゴとミアちゃん役、両方やらせていただいたのもありますし、あとは片方だけになっててコラボにしていただいてるのもありますので、ぜひそちらも聞いてみてください。あと4月5月6月、出演に関しましては、5月6月ないしどちらかから販売で Amazon でのドラマ CD ですね、こちらの方でもまだちょっとキャラクターが決まってないので何とも言えないんですけど、陰と陽の物語のオリジナルドラマ CD になるそうですので、ぜひご販売したら購入してください。で、あとは7月ですね。ちょっと日程の方が1週目で今確定しそうだということなんですけれども、現場の方がまだ決まってないんですが、ヒューマンアカデミー作品ということで、松村潤さんプロデュースの作品朗読劇に出させていただきます。ということで、そちらもね、ぜひ、分かり次第そちらも告知しますので、ぜひね、チケットの方をご購入いただけたらと思います。で、さらに、さらにじゃないけど別に、いつも通りね、ツイキャスに関しましては、ライブの方を、月に1回、ないし月に2回、まあ、夜中の間に配信をさせていただいてます。で、プラス、先月からヴィーナスライブさんでもね、新しく新キャラクターの声優を務めさせていただいてますので、たまにね、たまーにトークライブをやってますので、ぜひ来ていただけたらと思います、お話にね。で、その他、普通に毎日か必ずトーク更新をしてるんですが、スプーンの方もやらせていただいてるので、ぜひね、スプーンはね、本当に週に1回ぐらいしかね、30分登録の生配信はしないんですけど、あんまり皆様とねお話ができる機会が少ないので、スプーンでもね、ちょこちょこと配信をしよう、細々配信してます。で、さらにね、またどうかわからないんですけど、復活で LINE ライブさんの方でもね、さらにまた配信する可能性がありますので、ぜひね、お待ちいただければと思ってます。ということで、次回に関しましては、いつも通り恋愛コーナーをやるんですけれども、恋愛コーナーの方ね、いろいろと結構イケメンなセリフ特集みたいなのしてほしいっていうご意見と、モノマネの特集が欲しいというご意見が非常に多かったので、次回はその特集をやろうと思います。まあ、先月はね、セラムの特集やったばっかりなのに、また特集かよってちょっと思う、そこの君。その通りだ ネタがないんじゃない、ネタがないんじゃないんですけど、ちょっと特集をさせていただくので、次回もね、お楽しみにお待ちください。ということで、この番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。Twitter内で検索していただけると出るかと思いますので、こちらもどしどしご応募ください。ということで、次回以降も聞いていただけることを祈りながら、この番組を終わらせていただきます。ということで、この番組はイリアリティーズドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。